5月は家庭の月ですよね。今日は特に母の日です。特にお母さんたち、ご苦労様です。この家庭が支えられ、またこの社会、また国、全世界が支えられるのはお母さんたちのその偉大な力から始まるということなんです。ですから皆様、本当にさまざまな思いに囲まれていると思うんです。特に子育てをするときは大変だと思うんです。だけどこの世の中で一番価値あることをしているっていうのはお母さんたちなんですよ。だから小さいお子様を抱えながら育てるお母さんたちで、ティーネイジャー、そしてまたその子供たちを結婚させて、またあの孫たちが生まれますよね。全部これはね、母たちの力なんです。母たちは、お母さんたちは、You should have pride, you should have pride of yourself. これは偉大なことなんです。で、このように5月は家庭の月なんですけれども、この家庭が健康であれば、人の心も健康になりますね。で、人の心が健康になれば、いわゆるこの社会も健全な社会になります。家庭が崩れると、人の心も崩れてしまいます。いわゆる心を置く場所がなくなります。また社会もともに荒れていきます。ですから人や社会の健康さは家庭の健康さに比例してくるということです。特に今は社会環境が激しく変化する、そういう時代です。いわゆる家庭は無防備のまま危機にさらされています。今のこの激しい変化に対応できない時代になっていました。ですからそういうところで人やこの家庭は大波の前に砕ける渡し船のような存在である。ですからそのような状況の中で夫婦関係も簡単に破壊されるし、あるいは親子関係も、あるいはその兄弟関係、人間関係も簡単に破壊されます。それで悩みます。そしてそれぞれ傷を負ったまま引きずりながら外に出ていきます。当然人との関係はうまくいくはずがありません。ですから心からの健全なこの人間関係ができなくなるので、この社会も問題になります。深刻な問題になります。聖書はこのように言うんです。人はこの世の終わりの時は自分だけ愛するものになるっていう、いわゆる自己中心的になるんだって。そのゆえ一回関係が切れてしまうとなかなか和解することはできない、そういう性格を持つようになると予言しています。たとえ家族の中で誰か一人そういう人がいるとしたら、それが他の人に影響を与えて、いわゆるその家族は平安な日々を過ごすことができなくなります。しかしこのようなこの問題がこの家庭であれ社会であれ複雑になったとしてもなるとしても、その問題の根っこは一つにあるということです。一つである。それは何かというと、この人というのは神に背いてしまったという、背を向けてしまったという、いわゆる神に従わない存在となってしまったということです。その結果がこの世になっているということなんです。そこから始まるということなんです。いわゆる人が幸せに生きるその生き方が神様の御言葉である聖書に書かれているということです。人生のマニュアルであるこの聖書に反する生き方をするから、人々はそれぞれの問題の中でさまよっているということになります。先日芝刈り機、いわゆる トラクターの芝刈り機なんです。それを一生懸命頑張ってね、エンジンをかけました。エンジンをかけて、でしばらく経って、ああこれから芝刈りをしようとしてね、前に前進しようとしたんです。そしたらね、行かないんですね。どうして行かないんだろう。一生懸命簡単な何かのものがあるだろうと思って全部探し回ったんだけれども、探せなかったんです。で20分ほどそこに座って探してたんです。それでも探せなかったんです。 で最後にはああしょうがないなって、どこかマニュアルがあるだろうと思って、で諦めようとしたんですね。でその時思い出したのは何かというと、ひょっとしたらあれじゃないかって、いわゆるそのトラクターの後ろにレバーが一つあるんですよね。でレバーを引っ張ったんです、外したんです。どうしてかというと、それを外さなければ動かすことができないから、それを外したんです。あ、それかもしれない。で後ろにいてそれをレバーを入れたんです。そしてアクセルを踏んでみたら行ったんですよ。いわゆる簡単なことでした。どうしてそれほど何十分間力を費やして苦労してたかというと、マニュアルがなかったからなんです。マニュアル、マニュアルがあったらその無駄な努力と力を使う必要がなかったんです。いわゆるマニュアルがあったら正常なこの作動、正常な作動をすることができたんです。いわゆる私たちの人生のマニュアルは聖書なんです、御言葉なんです。つまり神によって作られたものは、神様が生きるように生き方を、マニュアルを与えてくださったんです。マニュアルなしに一生懸命自分の力で生きていこうとするから、つまり私たちはどこかでつまずいてしまうんだっていう、それぞれの問題を私は牧師ですからよく聞きますけれども、ね、聞いてみたら石鹸でその問題を、例えば夫婦関係をこの世のカウンセラーに持っていくとどういう答えが出るかというと、いわゆるその法則があるんです。いわゆる問題から問題を作るような方向で持っていきます。だけど私が聞いたら何もないじゃない。で私は軽く言うことは、あんたそれは何の問題もないんじゃないの。そしたら意外なことなんですよね。どうしてそれが 何も問題じゃないか。いわゆるレバーを押すような簡単なことなんです。いわゆるマニュアル通りに、マニュアルはあなたが持ってないからそこに戻りなさいと。それ一つの例です。皆さん心の問題、悩み、さまざまなことがたくさんあります。だけど自分が不幸な自分になり、幸せじゃない自分になるっていうのが、いわゆるそれほど難しいことであるかというと、そうじゃないんだということなんです。マニュアルに戻りなさいと。そこに素晴らしいのが全部書いてあるんだ、全部教えてくれる。聖書を読んでみて解決できない問題は何一つないんです。皆さんが持っている悩みの中で聖書で教えていない問題は何一つないんだということなんです。いわゆる人生の生き方、マニュアルは聖書に書かれているということなんです。聖書からその原因を探して、またそのやり方、直し方を聖書から見つけなさいと。例えば私たち夫婦は、夫婦は一体であると聖書は教えています。一体ですよね。夫婦は一体です。その一体というその家庭の制度を作ってくださいました。いわゆる一体というのは心が通じ合うということなんです。話が通じ合わなければそれは一体じゃないんです。そのことを今日の聖書では何て言うかというと、平和という言葉で表現しています。平和です。つまり一切れの乾いたパンがあって平和であれば、ごちそうと争いに満ちた家に勝る。皆さん聖書って素晴らしいじゃありません。一切れの乾いたパンがあったら、それで心が通じることができれば、いわゆるお金持ちでごちそうしながら豊かな生活しながら争いに巻き込まれている家より勝るんだということなんです。当然貧しいことよりはお金があった方がいいです。しかし財産があってそれが争いの種となることであれば、ない方が増してやるということです。どうしたかというと、心の平安、また家庭の平和を失うことは全てを失うことだからです。心に平安がなければ、心に平和がなければ、皆さん辛いでしょ。それだけあれば何でも乗り越えていける力が与えられるんです。今日の聖書の御言葉から教えられる3つのことがあります。 一つは何かというと、家庭の平和は、家庭の平和はお金で解決できることではないんだ。二つ目は、このお金、財物を犠牲にしてでも平和を保つことが大切である。お金を選ぶか家庭の平和を選ぶか、当然家庭の平和である。三つ目は、平和のない家庭は絶対に幸せにはなりません。この三つのことです。家庭の平和が幸せの絶対条件であります。しかしそれを妨害する要素があるんです。邪魔するものがあるんです。それは何でしょうか。それは話ができなくなるということなんです。対話が切れてしまうということです。つまり家庭の中で話ができなくなったら、心に壁ができて話ができなくなったら、その家庭はもうその平和を失ってしまいます。例えば夫婦の間だったら、夫はだいたい外で働きますよね。一日外で働きます。家庭を支えるためにストレスを受けますよ。男は辛いんです。奥様たちはそれを理解してあげる必要があるんです、ね、ストレスを受けます。一日働いて疲れ果てて、そして傷を負ったまま家庭に戻るわけなんです、うん、いわゆる精神的に、いわゆる家に戻って奥さんとこそこそ話したり、そしてまた子供のことを面倒見てあげる、その余力がない状態で戻る人が多いんです。特に日本はそういうのが多いんです。一方、だいたい妻、奥様は何かというと、お子様がなければ家で仕事をする人はいいです。あるいは本当に一日中あれこれ考えて、小尻が戻ったらこのこともあのこともちょっと話したいなという気持ちになりますよね。あるいは子育てすると一日奥さんも疲れます。いろんなことを小尻と話し合いたいんです。この正反対の状況から問題が始まるわけなんです。そこでお互いに一日中ですね、本当に心の通じる話し合いが10分できれば、その夫婦の関係は健全になります。10分ですよ。ある人はね、5分だけでもいいって言うんです。5分だけでも、5分だけでも心が通じ合える話ができれば、お互いに支え合うことができるんだって。だけど今は5分も10分もお互いに心から話し合うことができなくなる。そこから問題が始まるんだって。